それでは、聖書を開きましょう、今日はヨハネの福音書、ヨハネの手紙第1、4章の7節と7節から9節、先週と同じ箇所ですが、ヨハネの手紙第1、4章の7節から9節、いつものように交互に読んでまいりましょう。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。
愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。
神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。アメン。先週からですね、このキリスト教信仰基礎の基礎、シリーズをしています。世界が今急速に、終わりに向かって進み始めている中にあって、私たちは備えていなければなりません。でも何をどうやって備えたらいいのか、と言いますと、もう私たちにできることは一つだけなんですね。それはこの信仰にしっかりと踏みとどまるということです。これ以外にできることはありません。ですから日々の生活の中で仕事をしたり、家庭のことをやったり、勉強したり、これは必要です。ぜひ続けましょう。それにプラスして、私たちは今ですね、自分が何を信じて、そしてどうして私は救われていると言えるのかということをいつも確認し、そして確信を、持って参りましょう。この信仰に毎日踏みとどまるということが、この、やがて来られる、もうすぐ来られる、イエス様の、再臨に備えるということです。そして私はですね、この扉が閉められる前に一人でも多くの人が神様に立ち返ることを願っています。そしてみんなでこのことを祈ってまいりましょう。もしかしたらこのビデオやこの録音音声が将来誰かに届いて、そこで神様に出会い、救いに導かれる方が、いるかもしれません。そう願いながら、9回まで続けていきたいと、思います。そして、もし皆さんの中で、この福音を誰かに、伝えたいと、願われるなら、ぜひこのビデオを紹介して、くださったら、嬉しく思います。さて、前回の1回目は父なる神と、しまして、この天地を創造され、私たちに愛を持って命を与えてくださっている神様のことを見ました。信仰と言いますと、まあ何かですね、この信じなければならないとか、あるいは悔い改めなければならない、従わなければならない、守らなければならないというような、この何々しなければならないという、まあ、印象がありますけれども、私はむしろその前にですね、気がつくということが大切で、この気がつくだけでも良いと思っています。つまり、あ、この自分を愛して命を与えてくださっている天のお父さん、この神様のそばで生きることが人間の本来の姿、自然の姿なんだと。そしてこの天のお父さんから離れていることが不自然であり、離れているからこのいろいろなことが苦しかったり辛かったり不安だったりするんだと。まあこのことに気がつくだけでいいと思うんです。ああそうか、天のお父さんである神様を知らないで無視して離れて生きていたからこんなに生きるのが辛かったのかと。じゃあこの神様のそばに戻ればいいんだなと気がつくだけで、人生の見方が随分変わってくると思います。ではどうやったらこの神様から離れていた自分が神様のところに帰れるのか、壊れていた神様との個人的な関係が回復されるのか、その神様への帰り方を示してくださったのがイエス・キリストなんです。この救い主であるイエス様のことを本当に短い時間、語り尽くすことできませんけれども、今日ご一緒に学んでいきましょう。一つ目のポイントは、予告されていた誕生。 予告されていた誕生、今年は西暦2020年ですけれども、紀元前を BC、紀元後を AD と、いうのは皆さんご存知だと思います、BC というのは Before Christ の略でキリストが生まれる前という意味ですね。で、AD というのは、アンノドミネと言いまして、ラテン語で、この、主の支配という意味です、ということで、このキリストが地上に生まれたのは、今から約2000年前と、いうことです、そして聖書もですね、キリスト以前に書かれたものを旧約聖書、古い約束、そしてキリスト誕生後に書かれた書物を新約聖書としているわけです。しかしキリストの誕生というのはこの偶然でも神様の突然の思いつきでもなくて、実は人間が罪を犯し神から離れてしまったその時から予告されていたことです。先ほど言いました旧約、これ古い約束というのは救い主が生まれますよという神様の約束という意味なのです。その約束が聖書の初めから記されています。まあ、聖書は全部で66巻ありますけれども、その一番最初の書物が創世記ですね。この創世記の3章の15節にこのような記述があります。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくと。これは最初の人間アダムとイブが、神様との約束を破り世界に罪というものが入り込んだ時に神様が二人を誘惑した蛇である悪魔に宣言された、言葉です。この罪というのもこれ大事なテーマですけれども、このシリーズの4回目から6回目のところで、見ていきます。人間が罪を犯し神様と離れてしまったその直後に神様はすでに悪魔を滅ぼして人間を救う道を用意されました。お前の子孫と、女の子孫との間に敵意を置くというのは人間の子孫として救い主を生まれさせるというものだったのです。そして彼はお前の頭を踏み砕きお前は彼のかかとに噛みつくとありますが、救い主人として生まれるイエス・キリストは悪魔と戦いその頭を踏み砕き壊滅的な打撃を与える。悪魔も救い主を傷つけるという予言です。かかとに噛みつくという表現は十字架にかかられる際、イエス・キリストが足首に釘を打ち込まれたことを指しているのです。しかしこの十字架が決定的な勝利となります。これがキリスト誕生の最初の予告です。時代が下りましてこの紀元前20世紀今から4000年ほど前に神様は人間の子孫の中からアブラハムという人を選び救い主を彼の子孫として生まれると約束されました。創世記の13章の15節、私神はあなたアブラハムが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫これは単数形とに与えると書かれています。アブラハムが最初に神様から声をかけられたのは75歳のおじいちゃんになってまして子供がいなかったんですけれども、このあなたの子孫という神様の言葉を信じ続け100歳の時に息子イサクが与えられました。そしてイスラエルすなわちユダヤ人の祖先となりました。つまり救い主はユダヤ人として生まれるという約束でした。さらに時代は下りまして紀元前1000年頃今から3000年ほど前大きく増えたイスラエル人から神様はさらにダビデという人を選ばれイスラエルの王とし彼の子孫から救い主が生まれると約束されました。これは神様がダビデに語られた言葉です。第2サムエル記の7章の12と15あなた ダビデの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く建てると、つまりその救い主はユダヤ人の中からさらに絞り込まれ、ダビデという家系、ダビデという人物の家系に生まれるというのです。ではここで新約聖書の一番初めにあたるマタイの福音書を開いてみましょう。マタイの福音書の一章の一節はこういう言葉で始まります。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と。新約聖書はこれらの救い主に関する旧約聖書の約束がイエス・キリストにおいて実現したと証言しています。まあ今日はこれ以上詳しく見ることはできませんけれども、旧約聖書の中で救い主に関する予言は数百に上ります。例えば生まれる町、救い主がどこで生まれるか記されていまして、それはユダヤのベツレヘムという町だとミカという預言者が紀元前700年頃に書いています。クリスマスの時に読まれる有名な箇所ですけれども、キリストはその預言通りベツレヘムで生まれています。またどのように死ぬか、どのような状況になるかということも細かく書かれていて、その救い主が死ぬときに着ていた着物をくじで分けられると、くじで引いた当たったものがその着物を取るという表現もありました。キリストも十字架にかけられるときにローマ兵たちがその着物をくじで分けたと書かれています。どんな人の墓に入れられるかも書かれていて、それは金持ちの墓だと言うんですけれども、旧約聖書にあるんですけれども、イエス様の遺体を引き取って自分の墓に入れたのは国会議員だったヨセフという人だと新約聖書に書かれています。その他にもこの方に関する多くの予言があるんですけれども、旧約聖書にあるその救い主に関する予言と一致する人物は歴史上一人しかいません。それがイエス・キリストなのです。よくこういうお話をするんですけれども、私が海外から、例えばイギリスから、この日本の子供たちにハガキを出すとき、地球には73億人くらいの人がいますから、そこからたった一通の、たった一つの家族にそのハガキが届くようにしなければなりません。まずエアメールでジャパン、日本と書きましょう。そうすると73億人のうちから1億2000万人に絞られます。東京と書きます。そこからさらに1200万人に絞られます。それから荒川区と書きますと、さらに21万人、世帯数は10万ちょっとです。そこからさらに西日暮里1丁目16番地というふうに書いていきますと、とうとうこの場所の三宅ファミリーにイギリスで書いたハガキが届くという具合です。それと同じように救い主がどの人種のどの家系に生まれるのか、いつどこで生まれるのか、どのような死に方をするのか、そのように絞っていきますと、そのあらかじめ誕生が予告されていた人はキリストだということがわかるわけです。この救い主誕生の約束が実現したのが2000年前のクリスマスだったわけです。それはたまたま偶然に生まれたということではありません。神様が途中で気が変わって生まれさせることになったということでもありません。また生まれた後で特にいい人だったから、後ではい、あなた救い主と、任命されたわけでもありません。人類に罪が入り込み、私たちに死ぬことが決まったその時でさえ、神様は愛を持って救い主の誕生を定めておられたのです。これが一つ目のポイントです。二つ目、自覚されていた十字架と復活。自覚されていた十字架と復活。そして今から2000年前、キリストは誕生し、 30歳の時にバプテスマのヨハネから洗礼を受け、公の働きを開始されました。多くの人々の病を癒し、奇跡を行われましたが、ご自身が生まれてきた目的をご存知でした。それは十字架にかけられることによって人々の罪のために代わりに苦しみ血を流すということだったのです。そのことを何度も予告されながらその通りの歩みをされました。例えばマタイの福音書の16章の21節、その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。このようにただ自分が殺されるというばかりではなく、キリストは同時に死んだ後によみがえるということも予告されていました。そしてそれは彼を信じる者が永遠の命を持つためなのだとあらかじめ教えておられたのです。最後の晩餐の時に弟子たちに話された言葉です。ヨハネの14章1節と2節、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのですと。ここで言う父の家とは、分かりやすく言うと天国のことです。この天国で信じる者たちのために永遠に住む場所を用意しますよとイエス様は約束してくださいました。弟子たちは誰もこのことを理解していませんでしたが、十字架で死なれた3日目の朝、キリストは復活されたご自身を弟子たちの前に現されたのでした。そして40日間弟子たちと共に過ごされた後で、彼らの目の前で天に昇られました。それが書かれているのが使徒の働きの1章の9節。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に上げられ、雲に包まれて見えなくなられた。死ぬこともよみがえることも予告通りになさったイエス様は40日後に天に上げられた。今は天の神の右の座におられます。このキリストの復活に関しては有力な証拠があります。このテーマだけでも一つの長い説教になってしまいますので、要点だけかいつまんでお話しします。信じられるか信じられないのか、イエス様が蘇ったなんてこう信じられないという人多いと思いますが、信じる信じない、信じられる信じられないの議論よりも客観的な事実だけをいくつか挙げていきましょう。1番目、第一にイエス様は間違いなく一度死にました。一つの仮説として、実はイエス様は死んでなかったのではないか。仮死状態のまま墓に入れられて、後で起き上がったのを見て蘇ったんだと言ってるのではないかという人がいるかもしれません。でもイエス様は一度確実に死んでいるのです。当時のユダヤ人の慣習によって、放置されたまま十字架にかけ続けることはできずに、確実に死んでいなければ十字架から下ろすことはできませんでした。聖書によると、ローマ兵が見るとすでにイエスは息を引き取っていました。それで確認のため、あるいは確実に死んでいることを証明するために、脇腹に槍が刺されました。そこでイエス様の、脇腹から血と水が出たと書かれています。これは鮮度を失った血液とリンパ液が分離して出てきたことを表していて、それは現代においては法的にも医学的にも心臓が止まっていたという人の死を証明する最も有力な証拠となっています。また処刑した執行人は総督のピラトにイエスが死にましたと報告しています。もしこの報告が後で間違っていたと分かったら、報告した方もまたピラト自身にも大変な災いが災難が降りかかることになりますので、しっかりと確認した上で、確実に死んでいると確認した上で遺体を墓に 葬ることを許可したに違いありません。つまりイエス様、キリストは死んでなかった、仮死状態だったという、後で意識が戻ったという可能性は一切ないということになります。2番目の客観的事実は、イエスが死んで3日目の朝、墓が空っぽだったということです。弟子たちはイエス様の復活を証言しました。そのために数々の迫害を受けたことになるんですけれども、この墓が空っぽだったと、イエス様の遺体がどこにもなかったということに関しては誰も反論してない。ローマ帝国側も、またユダヤ教の指導者たちも反論したという記録はどこからも出てきません。つまり信じる信じないに関わらず、もうエルサレムの中ではイエスの遺体がなくなっていたということは公然の事実として受け止められていたのです。ですから考えられる可能性は2つしかありません。誰かがイエスの遺体を取り出した、他に移した、それとも神様が本当にイエスを復活させたか、この2つに1つだと思います。まあ、誰かが死体を盗んだとしましょう。一体誰がそんなことをするでしょうか。例えばローマ帝国でしょうか。そんなことは考えられません。聖書によりますと、墓の入り口を大きな石で封印し兵士に見張らせるように命令したのは総督のピラトです。にもかかわらず死体がなくなってしまったなどという自分たちの失敗を宣伝するようなことをするわけがありません。ではユダヤ教の指導者でしょうか。これも考えられません。イエス様が生前から自分は死んでよみがえると言っていたことを知っていた彼らは、それこそもうそれだけは起こらないようにと願っていたはずです。まあ、100歩譲って何らかの理由でイエス様の遺体をどこかに隠したとしても、イエス様の弟子たちがイエス様は蘇ったと言い始めたら、嘘だ、ほらここにイエスの死体があるじゃないかと差し出せばキリスト教が生まれる可能性はありませんでした。自分で隠しておいてそれをしないで鞭を打って脅かし、もうこれ以上イエスの名で教えたり人を癒してはならないと、まどろっこしいことを、言う必要は一切なかったはずです。イエス様の死体を見せたらもう弟子たち の教え宣言は崩壊していたはずです。では最後の可能性として、イエス様の弟子たちが危険を顧みずに死体を盗んだということでしょうか。まあ一番可能性がありそうですけれども、これもありえないことです。弟子たちはイエスが逮捕された時に恐れて逃げ出したんです。誰もイエス様の復活を信じて期待していた人はいませんでした。その後も家の鍵をかけて閉じこもったり、あるいは早々と故郷のガリラヤに帰ってしまいました。彼らは夢エルサレムでイエスは蘇ったなどと伝道する気はなかったんです。そしてもう一つ、人間は嘘をつくことはできても、その嘘のために死ぬことはできません。まあもしかしたら一人や二人はそんなひねくれ者もいたかも、いるかもしれませんけれども、大勢の人間が一つの嘘のために一緒に死ぬことはできません。この後弟子たちは首を切られようが火で焼かれようが、イエスは蘇った、私たちはそのことの証人だと宣言してはばからず、ほとんどの全ての弟子が殉教、つまり殺されていったんです。死ぬ直前にでも、ああやっぱり嘘でした、間違いでした、イエス様は、蘇っていません、復活などしていませんと一言言えば命が助かったかもしれないのに、彼らは最後までその証言を翻すことはなかったんです。そんな愚かなことをする人間が一人や二人ではなく何人もいたなどということは考えられないことです。本当によみがえったイエスを目で見て確かめたからだとしか考えられません。脅された後の、権力者たちに対するペテロの言葉です。イエス様が十字架にかけられた時に、イエスなんて知らない、そんなに人は知らないと三度も震えていった人の証言が、書かれています。 使徒の働き4章、ペテロとヨハネは彼らに答えていった。神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。イエスの遺体がローマ帝国からもユダヤ人指導者からも、そして、弟子たちからも動かされたものでないとすると、残された可能性は一つしかありません。イエスは神の力によって本当によみがえったということです。今言ったように弟子たちが命を顧みずにイエスの復活を述べ伝えたのは、先生がよみがえってくださったらいいなとか、あるいは心の中で強烈によみがえったというような、この希望とか思い込みでは決してなくて、彼ら自身が体を持って復活したイエスに出会い、リアルに復活を体験し、確信に満ちていたからこそできたことなのです。キリスト教に反対するいろいろな人が本を書いていますけれども、このキリストの復活の部分、そして弟子たちが殉教をも恐れなかったというこの部分だけははっきりと反論できていないんです。ここはよくわからないとか、結局キリスト教もオカルトだとか言って はぐらかすんです。でもここがキリスト教信仰の核心の部分ですから、キリスト教に反対する人はキリストはよみがえっていないということを証明しなければなりません。19世紀アメリカにルー・ウォレスという人がいました。彼は軍人として南北戦争では北軍の将軍として活躍した人です。もともと弁護士でもあった彼は無神論者として、キリストの復活が嘘であることを暴いてやろうと思いました。つまりキリスト教を崩壊させてやろう、破壊してやろうと思ったんです。そして何年もかかってキリストのことを研究し、調べ続けて、それを本にして出版しようとしました。時にはアメリカだけではなくヨーロッパの図書館にまで行って研究したそうです。復活なんて嘘に決まってる、作り話だ、こんな話を信じるなんて馬鹿げたことだと、何とかしてこの嘘を証明してやろうとしたのです。その結果、彼は研究すればするほどキリストは蘇ったんだと認めざるを得なくなってしまいました。つまりキリストは復活したと信じるようになったんです。彼はキリスト教を崩壊させるために書こうとしたその本の第2章を書いているとき、もうこれ以上書き続けることができなくなって、突然ひざまずいて、私の主、私の神よと言ってイエスに泣き叫んだと言われています。そしてクリスチャンになって1880年に書いた小説が、あの有名なベンハーです。4回も映画化された、このお話は皆さんもよくご存知だと思います。もしまだご覧になっていない方がおられましたら、名作ですので一度見られることをお勧めしますが、ベンハーの現代は、言語ではベンハー A Tale of Christと言いまして、副題としてキリストの物語となっています。つまりこの物語の主役は実はベンハーではなくてキリストなんだということなんですね。自分の死を予告することはできるかもしれませんが、蘇ることを予告され、その通りになさった方は世界のあらゆる宗教の中でこのイエス・キリストしかおられません。この方の死と復活が私たち信じる者にとって全ての全てなのです。そして最後に3番目いきましょう。再び来られるという予告。数千年の間にほとんどの予言が成就し、実現した聖書ですが、まだ一つだけ果たされていない神様の約束があります。それはキリストはもう一度この地に帰って来られる、これを再臨と呼んでいますけれども、という信仰です。新約聖書、 新しい約束とは、このイエス・キリストがもう一度この地に帰って来られるという約束なのです。このことはご自身も何度も教えられ、新約聖書の記者たちも書いています。例として先ほど開いた2つの聖書箇所の続きを読みましょう。ヨハネの14章、もう一度1と2読みますと、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。その続き、私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためですと。そしてイエス様が天に昇ったシーン、こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。その続き、イエスが昇って行かれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまで、またおいでになりますと。まあ他にもキリストが戻って来られるという予告は新約聖書の至るところに書かれています。神がいるならどうして世界に悪があるんだとか、神が愛ならどうしてこんな悲惨なことが起こるんだという人がいます。確かにそうです。こんなに悪に満ちた不条理で希望のない世界がいつまでも続いていいはずがありません。神様ご自身もそう思っておられるのです。ご自身がお作りになったこの世界をもう一度作り直そうという計画を持っておられるのです。そうしたらもうこの世界には悪もなく、痛みもなく、死ぬこともない、永遠の御国が完成します。神の愛に満ちた理想の世界が実現します。今私たちが生きているこの世界は、このキリストの復活と新しくされる世界の中間にいるのだというのが私たちの自覚です。でもちょっと待ってください。それが本当に今すぐ起こっていいんでしょうか？確かにすでにイエス様を信じているクリスチャンにとっては喜ばしいことです。早くイエス様に帰ってきてほしいと思います。そうすれば全ての苦しみから解放されるのです。でも今神様から離れたままの人にとっては永遠の最後の時となってしまいます。それがいつかは誰も知りません。父なる神だけがご存知です。その時巫女イエス・キリストは王として迎えられ、悪を完全に滅ぼされます。それから永遠の御国が始まります。でもそれは天のお父さんとの関係をまだ修復してない、回復していない人にとっては永遠に扉が閉められる時でもあります。神様はそのことも分かっておられるので、できるだけたくさんの人がこの福音を聞いて神様に立ち返ることができるように忍耐深く待っていてくださっているのです。第二ペテロの3章の9節、読める人一緒に読みましょう。はい。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。これが神様のお心なんです。一人でも滅びてほしくないというのが神様の気持ちなんです。ですから、そのことが、この、一人でも多くの、その前に一人でも多くの人が神様に立ち返るようにと今忍耐深く待っていてくださっている。でもその時は迫っているというのが今世界中の教会が感じていることです。その時までに全ての人はこの神である主イエス・キリストへの態度を決めなければなりません。つまり、あなたにとってキリストは誰ですか？みんなこの質問をに対して答えなきゃいけない。昔いて今死んでしまった良い宗教の先生でしょうか？ それともあなたの罪のために十字架にかかってくださり今も生きておられる神の子救い主でしょうか。もう一度読みましょう。一番最初に読んだ第一ヨハネの四章の九節です。読める方一緒に読みましょう。はい。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。アメン。この世界中どこの教会にもある十字架は神様の愛が示されたシンボルです。ここに神の愛が示されているのです。キリストの生涯は神の愛そのもの。イエスを主と告白する者はどんな人でも神に受け入れられ永遠の命を約束されるのです。イエス様は必ず帰ってこられます。これまで何千何万という約束がもうすでに実現してるんですから、この最後の一個だけは実現しないと誰が言うことできるでしょうか。必ず実現するに決まっています。それは私たちにとっては喜びの日ですけれども、その前に今このメッセージを聞いてまだ神様との個人的関係を回復していない方がおられたら、今この時にイエスをあなたの人生の主として心に迎え入れましょう。では今日の暗唱聖句を読みましょう。修法にも書かれていますヨハネの20章28と29。はい。トマスは答えてイエスに言った、私の主、私の神。イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信じる者は幸いです。この聖書の言葉にあるように、見ないで信じる者、イエス様を直接目で見てはいないけれども今も生きておられ、今あなたの心に語りかけてくださっているイエス様を信じますと告白しましょう。お祈りします。天の神様、ありがとうございます。私たちの天のお父さん、私たちを愛し私たちに命を与えてくださっている神様は、私たちを救うためにもう一度神様との関係を回復させるために御子イエスキリストを送ってくださいました。このイエスを自分の救い主として信じるだけで天国への切符が与えられます。永遠の命を得ることができます。神様、時は迫っています。イエス様がお戻りになる時が近づいています。どうかその前に、扉が完全に閉まる前に、一人でも多くの人がこのイエス様を信じることができますように、永遠の命を得ることができますように、どうぞ私たちを用いてください。あなたの恵みを信じます。どうぞそのまま目を閉じてください。目を閉じたままで今皆さんにお聞きしたいと思います。神様、私は今自分の人生に支えが必要です。私も今まであなたから離れて生きていたことに気づきました。何かが足りないような気がして孤独で恐れを感じて生きてきました。この苦しみが神様あなたから離れていることが原因であるなら、あなたに近づきたいです。あなたの愛を信じたいです。どうぞお導きください。そのような思いが今私の心にありますという方、そっと手を挙げて教えてくださいませんか。その方のために特別にお祈りしたいと思います。アメン、アメン、アメン。下ろして結構です。もう一つ聞きましょう。神様、今私はあなたが私にもあなたはどこにいるのかと声をかけてくださっていることを感じています。確かに私はあなたから離れていました。この心は世のいろいろなことに奪われ、平安のない落ち着きのない生活をしていました。あなたから離れて生きることが罪であるなら、私も罪を犯していました。どうぞお許しください。あなたとの交わりを回復したいです。イエス様を信じてあなたとの関係が修復されるなら、今それをしたいです。どうか私を受け入れてください。あなたの元に帰ります。そのような思いが今ありますという方、そっと手の右の手を挙げていただけますか。イエス様があなたの決断を見ておられます。アメン、アメン、アメン。下ろして結構です。では一緒にイエス様を信じる告白のお祈りをしましょう。私が一言ずつ区切って お祈りしますので、私の後に続いてお祈りください。周りのすでに信じている方も、その方々励ます意味で一緒にお祈りください。天の神様、今日まで私は自分がどこから来て、何のために生きて、どこに行くのかわからないでさまよっていました。今日あなたが私を愛して生かしてくださっていることを知りました。私のために大切な一人子イエス・キリストを十字架につけるまで私を愛してくださったことを知りました。そんなあなたを知らないで生きてきた私は確かに罪人です。許してください。今心の扉を開きます。私の中にお入りください。罪の許し、体のよみがえり、永遠の命が与えられたことを信じます。人生の問題に勝利が約束されたことを感謝します。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。天の神様、ありがとうございます。今あなたを信じたいという多くの魂があります。神様、どうぞそれぞれの人たちの決断にあなたが応えてくださり、聖霊様がそこに宿ってくださり、生きてくださり、これからの人生を導いてくださいますようにお願いいたします。永遠の命の希望を与え続けてください。愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。